大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、 NPO 法人紙芝居プロジェクト理事長でいらっしゃいます島田さんにご登場いただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめにですね、島田さんが理事長を務めていらっしゃいます NPO 法人紙芝居プロジェクト、どういった団体なのか、普段の活動を含めてご紹介いただけますか。
はい、我々紙芝居プロジェクトではですね、紙芝居とあるように紙芝居を中心とした活動をさせていただいています。特にメインは子どもたちに紙芝居を見せるといったところから、保育園さんや幼稚園さんにお伺いをして、園児さんたちに向けた紙芝居の実演会をやっています。で、その他にはですね、地域のお祭りとかに参加させていただいて、お客さんたちに向けた紙芝居公演、または紙芝居のワークショップ等をですね、開催したりしています。あとはですね、そういった紙芝居を実際にやってみたいって方に向けた実演講座というものを開催をして、多くの方たちに紙芝居に親しんでいただくといった活動をしています。
ありがとうございます。本当に紙芝居の世界ってやっぱりいいものだなと、改めてこうやって読んでいただくと、またね、改めて私たちの、小さかった頃の思い出もそうですし、あ、紙芝居ってやっぱ変わらずいいものだなと皆さんに実感していただけると思いますので、島田さんのですね、活動も引き続きチェックしていただきながら、またお祭りなどにも出ていくということでね、お話ししていただきましたので、機会があれば見ていただければと思います。さあ、そして昨日の自己紹介の中にもありましたけれども、保育園を運営されているという話がありました。島田さんが運営されている保育園、ご紹介いただけますか。
藤沢市内3つの保育園をやっておりまして、ちびっこ保育園という看板名でやらせていただいております。湘南台に2つ、あと藤沢市の旭町に1つ運営させていただいております。民間保育園という形でやってますので、認可保育園に入れなかった方や、またうちの保育が好きだって方がですね、通っていただいている、小規模の保育園って形でやらせていただいております。
保育園運営されるようになって今どれぐらい経ってらっしゃるんですか。
そうですね、2010年からなので、もう13年になりますかね。あっという間の13年でしたね。
たくさんの子どもたちが通って楽しい時間を過ごして、ここですくすく成長してきたわけなんですが、この保育園を運営するようになったきっかけ、どういった思いでだったのか聞かせていただいてもいいですか。
はい、ちょうど13年前がですね、横浜市の待機児童が新聞記事になった頃なんですね。うちの家庭も例に漏れず、出産後待機児童になってしまったってことがありました。なので、じゃあ自分で作るかというふうに思いまして、保育園の方を立ち上げたと言ったのがその頃でした。
自分が実際に困り、そういう人たちがやっぱりたくさんいた中で、こういった保育園ができるというのは、お子さんを育てている方たちにとってはやっぱり大きな支えに、そしてね、いい施設ができたなと思ったと思いますし、それから13年ですか、歴史を刻んでいる保育園になっております。日々いろんな活動されていらっしゃいますし、お忙しいとは思うんですけれども、島田さんご自身のご趣味とか特技、好きな時間ってどういったものが挙げられますか。
私自身、特技といえば、幼き頃に始めました少林寺拳法というものが、特技であるんですが、でも一番好きなのはアイロンがけですね。
好きなんですね。
大好きです。
いつからこう特技として好きなアイロンがけになったんですか。
はい、実はですね、この保育園を始める前、私クリーニング工場で働いておりまして、国家資格であるクリーニング士持っています。で、その勤務中には、実は染み抜きが神奈川県でも指折りの実力者と歌われたぐらい染み抜きは大の得意で、今でも家で息子が染みをつけたら私が落とすと言ったぐらい染み抜きは得意なんですが、で、その中でやっぱりそのアイロンがけというのは、商売ですからね、もう大の得意ですね。もう目つぶったとこ隠れちゃうだもんで、子供がね、もう今高校と中学なんですが、子供たちの挨拶または制服も水洗いして、全部私がアイロンがけしてるといった状況ですね。
プロだったんですね。
ええ、プロなんですよ。
すごい、職人さんだと思って今お話聞いていましたけれども、染み抜きもやっぱりね、これもコツが本当にあるでしょうし、アイロンがけもコツがあるでしょうし、ちょっと意外な特技をお話ししていただきました。島田さん、特技といえば、紙芝居っていうかなと思ってました。
特 特技を紙芝居と言ってしまうと、私の大先輩たちにお前はまだひよっこだというふうに言われちゃいますんで、もう大ベテランが70、80で未だに現役のベテランいっぱいいらっしゃいますから、もう何百何千公演されている方、もうその方目の前にしたら、いや私なんかと、まだまだ楽しんでいる程度でございます。
島田さんが読む紙芝居、皆さん聞きたくなると思うんですけれどもね、絶対面白いなって思います。お話を聞きながら本当に物語を聞かせていただいているような気持ちにすごいなってしまうんですけれども、さあそして藤沢市の魅力たくさんあると思うんですけれども、どんなところを感じていらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、皆様も藤沢の魅力いっぱい知ってらっしゃると思います。その中で今日はですね、五所ヶ谷橋、こちらのスポットを皆様にご紹介したい。藤沢市の朝日町ローソンとセブンイレブンの交差点ところを、藤ヶ丘の丘の方にガッと登っていくところの境川を越える橋、あそこがですね、実はアニメの聖地なんです。今もう公開終わっちゃったかな、青春豚野郎はっていうアニメーションやってまして、そのアニメーションの背景というか場面で出てくるところなんですね。私が住んでるそばに藤沢市の総合市民図書館あるんですが、実はあそこ隠れたスポットなんですよ。バニーガールが出るって知ってました？
島田さんどういうことですか？
はい、その青春豚野郎っていうアニメの冒頭で総合市民図書館にバニーガールが現れるって形で出るんですよ。だから青豚のファンはまず市民図書館に行くんです。で、市民図書館に行くと確かそのパネル展示されてたはずです。ここですよって、ここに出ましたっていう、そういった形でですね、そのアニメで使われたシチュエーション、ロケーションっていうのが聖地として観光客に巡礼として訪れる場所になってるんですけれども、特にこの青豚はまんまの景色が、まんまの場面が使われてるんですよ。リアルな描写で描かれているので、その先ほどの五所ヶ谷橋、そこがですねパッとこう出てて、その境川の方に向いたところの場面というのが会議で使われてる。なので今その海外から日本にいらっしゃってる旅行の客の中で聖地巡礼されてる方たちがいらっしゃるんですけど、なぜかあれこんなところにこんな人って来るっけっていう方たちが五所ヶ谷橋で写真撮って帰るんですよ。本当だったらね、坂登ってった方がいいんだけど、あの坂きついじゃないですか。だから坂は断念してみんな控えするんですけど。
そっか、そういったところは使われてるんだって。アニメを見てから、まあ、訪れる、ね、ファンの人たちがいると思うんですけど、私たちは逆にここが使われているのを知った上でアニメを見るのもちょっと面白いですね。
面白いです。でまたそのアニメの中では藤沢のその名物食べ物とかも出たりするので、それを追っかけていくのでも結構楽しいと思うんですよね。
いい情報いただきました。なんか藤沢市またねこう巡っていきたいななんて気持ちになりますけれども、まあ、他にもイベントとか何かこうおすすめのものとかお気に入りのものがあればご紹介いただけますか。
ぜひご紹介したいのが湘南台の祭りなんですが、引地川で灯籠を流すというお祭りが毎年8月の16日に開催されています。今年も開催させていただいたんですけれども、湘南台引地川灯籠流し祭り、こちらの方を皆様にお勧めしたいと思います。実にシンプルで、灯籠流しといった形の日本の伝統文化風習っていうんですかね、皆さんご存知だと思うんですが、この藤沢市内ではもうこの引地川湘南台で行うだけが唯一になりました。以前は江ノ島でも流しをしていたんですが、最近はね事情があって龍光寺さんでの竹灯籠に変わりましたよね。なので市内では灯籠を実際流せるお祭りは湘南台の祭りがただ一つになっているかと思います。お祭りの会場で灯籠をご購入していただいて、ご供養されたりとか送り出したい方の法名戒名等を書いていただいたものをご本人様の手で引地川に流すといった形のことをさせていただいております。
今させていただきますという言葉が出ましたけれども、灯籠流し島田さん関わってらっしゃるってことですか？
はい、私が実行委員長を務めさせていただいておる祭りになります。
はい、そうですか。実行委員長はもうずっとやってらっしゃるんですか？
今年からの実行委員長になりまして、今年で24回目を数えるお祭りになりました。
こういった習わしというか昔からやってきたことって、子どもたちが体験するのが私は大切なんじゃないかなと思うので、大人の手でやっぱり守っていかなければいけないなと思いますしね。紙芝居ももちろんそうなんですけれども、子どもたちにとってじゃあ何がいいのか、知ってもらいたいのかといった、そういう気持ちをね、やっぱりイベントとかこういった紙芝居に乗せて伝えていくという活動をしていただければと思います。さあ、日頃心がけていることとか大切にしている ということを座右の銘などがあれば聞かせていただけますか。
座右の銘的に言えば、なせばなるという言葉が大好きで、実際学生時代にはこの言葉を残された上杉鷹山校の地元米沢の方にまで行ったことがあるんですが、簡単に言えばやると。で、物事があった時にこれやるためにはどうするんだっていう形で実際に考えを積み重ねていく。できないんじゃないかと思ったりとか、できない理由はいくらでも考えられると思うんですよね。だけれども、じゃあやるにはどうするんだっていうような前向きな考え方っていうのが私のその心がけていることで、今回もですね、この紙芝居のプロジェクトを立ち上げたっていうのも、その時代の流れというのはデジタルに移行しつつある。で、子どもたちも遊びのツールがもう完全デジタルですよね。もうデジタル空間、いわゆる情報空間であれば、あらゆる情報を手に入れることができるようになってしまった。だから頭だけはいろんなことをしてるんですよ。でも、じゃあ灯籠って写真で見たことあるけど、どう流すとどうなるんだろうとか、実際にやってみた体験、アナログって言っちゃいますけど、実体験というものをやっぱ子どもの時代って積まなかったら、情報化社会における情報をデジタルを使いこなせないと私は思ってるんですね。だからこの幼少期においては、一つでも二つでも多くの実体験を積んでほしい。体を動かして遊ぶのだって、いや確かにね、デジタル空間の中でゴルフやったつもりはできますよ、スキーやったつもりできると思いますよ。でも実際に雪山で転ぶ経験ってやらないと分かんないじゃないですか。ゴルフにしたって、実際に球を追ってピューッと飛んでいくその爽快感って、広いゴルフ場っていう大自然の中からこそ感じられる、その空気感だとか、周りに友達がいるだとか、鳥の声がちゃんと音として聞こえてくるだとか、そういったものの実体験、川のせせらぎだとか、あらゆるそのリアルを子どもたちに体験してほしい。実際にやってみる、行動する、アクションが大事だと思ってますよね。だからこそ自分自身もそうだし、子どもたちにもそういうふうに行動してほしい、体験してほしい、やってほしい、諦めないでほしいと、そういった意味合いも込めて、私自身がそれを体現するためにやるといった形で心がけてやってますね。
園長先生の顔もちょっと見れたような気がしました。やっぱ子どもたちにこうやって、もう本当にこうインタビューの中でも島田さんの気持ちもぐーっと私の方にも向かってくるので、きっとね、この番組を通しても島田さんの気持ちが皆さんに伝わっていると思いますし、もう実際に子どもたちにきっとね、こうやって熱く優しく語っているんだなということをちょっとね、垣間見れた気がしました。さあ、今後の目標、ビジョン、夢などがあれば聞かせてください。
はい、紙芝居がですね、全国大会というものがございまして、今年は川越で全国紙芝居大会というのが行われたんですね。そこに全国のこの紙芝居の、まあ私の大先輩たちがですね、集まってですね、皆さんにこう紙芝居楽しんでいただくっていう一大イベントがあるんですけれども、この全国大会、藤沢でやりたいと思ってるんですね。紙芝居のレジェンド中のレジェンド、過去さとし先生、晩年この藤沢で過ごされてるんですよ。なのに藤沢で全国大会やったことないんですよ。それをね、私は非常に悔しく思っております。で、それを実行委員長でね、その役員方に言ったら、おお、いいよ、じゃああんたね、組み立てなっていうふうに言われましたので、これから足掛け3年から5年かけて、藤沢にぜひね、この全国紙芝居祭り湘南大会をやろうというのが今の目標でございます。
下田さん、もう目の前にある目標を掲げていただきましたけれども、この番組でご紹介させていただきましたし、まあ、大体こう、まあ、3年から5年という、まあ、目安も出していただいたので、本当に期待しておりますので、ぜひ実現していただいて、ぜひね、皆さんも応援していただければと思います。さあ、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、島田さんからですね、メッセージいただけますか。
はい、改めてこの紙芝居という作品は誰でも手軽に始められて楽しめるものです。ですので皆さんね、ぜひ図書館もしくは書店に行って紙芝居手に取っていただいて楽しんでいただきたいと思います。紙芝居を演じてみたいけどできない、踏み出せないって方がもしいらっしゃいましたら、今年の10月には紙芝居講座、実演のやり方をね、学ぶ講座開催しますので、ぜひ皆さんね、そこの講座参加していただければと思います。
ありがとうございます。これ第3回目になるんですよね。
第3回目になります。
もう1回目も2回目も大好評だったということだったので、ぜひ皆さん10月に開催という告知もいただきました。参加していただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、 NPO 法人紙芝居プロジェクト理事長でいらっしゃいます島田博之さんに登場していただきました。これからも子どもたちのために、そして文化を大切にするという、そういった活動も含めて応援してますし期待しておりますので、ぜひですね活躍していただければと思います。今週は貴重な話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。